皆さんこんにちは、藤原直哉です。 NSP の時局並びに日本再生戦略勉強会、2021年の12月のお話を始めたいと思います。今月からですね、会場開催も行いますが、まあ細かい時局の話はですねオンラインの方が多分伝わりやすいし早いと思いますんで、これオンラインでありまして、で皆さんで集う方はですね質疑応答の、まあ、交流会という形にしようかと思いますね。時局も動いておりますから、やっぱ新しい友達を欲しいと、価値観を共にする人たちが欲しいという人もすごく多くてですね、まあ、そういう人たちが集える場所をやっぱ作るのも我々の仕事だと思いますので、ですから交流会の方はですね、勉強会の方はですね、リアルの方はそういう交流を中心にして、で、まあ細かい話はですね、まあこうやってネットでやった方がいいかなと、まあそういうふうに思ってる次第であります。でまず岸田内閣なんですけども、まあいろんな見方があるかもしれませんけども、一番私はですね、まあ可能性として高いのは、同じ宏池会だった宮沢喜一氏のやった宮沢内閣なんじゃないかなって感じがするんですね。この宮沢さんっていう人はですね、池田勇人の、まあ、秘書官やってた人で、まあ、所得倍増とかこうやってた人ですね。ですから岸田氏が所得倍増と最初に言い出したのは、まあ非常にその分かりやすい話だと思いますが、まああれなんか引っ込めちゃいましたね。で宮沢氏はですね、1990年代の最初のところで首相をやってたんですね。で当時はですね、まあ金融危機という言葉がほとんどまだみんな知らない頃で、で株価の暴落が起きてたんですよ。92年ですね。92年も1万あれ4000台も残ったですよね。90年のために3万8000円超えてた株価が92年は1万4000台も残っちるわけですね。ただ株は起こったって、それはみんな景気はいいと思ってて、でその中で宮沢氏が金融機関に公的資金入れなきゃいけないって言い出したんですね。あれはですね、実は大英断だったんですね。今から振り返ると、もし92年に公的資金を入れて、そこから恐慌に備える全面的な対策を取っていったら、平成の大恐慌もだいぶ楽になってた可能性はありますね。しかし、まあ、当時大蔵省もですね、日銀も財界もみんな反対するわけですね。世論も反対して、そんなことあるはずないだろうと、公的資金投入なんかですねありえないことだと、まあ自分たちの損をですね国民につけるものだと、まあ政治的にはそういう意味になりますからね。でまあそれ潰れたんですよ。で、あの頃は、まあ、竹下登のリクルート事件とかありましてですね、政治もものすごく不信感を持って見られている子でありましたし、まあ、金回りはだんだん悪くなってた、急激に悪くなったっていう意味かな。そんな時期であって、結局その、まあ、アメリカがですね、クリントン政権になりますよね。クリントン政権になったらもう、今までの、日米友好って言いますかね、日米安保でアメリカが日本を支えるっていう体制は終わるわけですね。92年以降はアメリカが日本をカモにするって体制ですからね、決して日本をサポートするんじゃなくて、日本をカモにして金儲けするって体制ですからね。そのことについてやっぱり当時の日本のリーダーたちは全く意味が分かんなかったと思いますね。そのパパブッシュが次は経済だと言ったことに対して全然理解してなかったし、まあ結局宮沢内閣でですね、自民党は終わっちゃうんですよ。その日本新党とかですね、先駆けとか新しい政党ができて、自民党を割る人たちが出てきて、で結局そのまま宮沢内閣で自民党単独政権は終わってたんですね。で私どうもああいうの見てるとですね、危機管理体制って言いますかね、危機において断固として行動するっていう部分がやっぱりなんか奥義集団っていうのかな、宏池会っていうところは、まあ、足りないんじゃないかと思うんですね。でまた宮沢氏っていうのもですね、まあいろいろ評判としてはですね、まあ酒乱だということで威張りもらったんですね。あの人ね、有名なこと人で、あの人に会うとすぐ学歴を聞くとですね、有名な威張りもなりましてですね、まああんまりだから人格的ないい話は残ってないですよね。でもまあとにかくその自民党は、中もぐずぐずになった国、横波ですよ。アメリカでクリントン政権ができたってことと金融危機が始まったってことですね、横波受けて、あとまあスキャンダルだな、 まあ、スキャンダルの中の問題だね、自民党内部はね。これでひっくり返っちゃったんですね。どうも私は同じ感じになるような感じがするんですよ。岸田氏のやってることっていうのはですね、やり方というのはそれまでの清和会とは明らかに違いますね。清和会はどちらかというとアメリカ型の政治でですね、このイエスとノーをはっきりしてですね、でこれをやるあれはやらないっていうこうメリハリをつけるんですね。であえて敵をつくんですね。あえて敵を作ってスポーツですよ、みんなで仲良くね、あのサッカーの練習をしましょうってなくて、行軍とおつ軍に分けてですね、まあ赤と白に分けてね、サッカーの試合をしようというような感じですね。今までの自民党はどちらかというと、まあグループごとにまとまって、まあ中で、お遊戯するみたいなね、そんな部分が濃厚だったですね。役所や民間と組んで。ところが、清和会っていうのは、やっぱりその、試合にしちゃうんだね。敵と味方に分かれて試合にするというようなところがあって、その、まあ後ろにアメリカがですね、くっついたからですね、アメリカの利権がくっついちゃってたから、まあその、いうことで、試合にするというやり方で、だから政策も必ずこう争点を作って敵と味方をはっきりさせると、でこう分けていくという、権力闘争もだから敵味方を分けるという感じでしたけども、岸田内閣は違いますね。あれはね、昔の村の政治のやり方ですね。敵を作らない、争点を作らない、みんな言う話は言うこと聞いてやって役をやると、役を渡してがいいんですよ。いろいろ話を聞いてからね、役を渡しておけばいいんですよ。役を渡しておくと、まあ、とりあえずそこで、格好つくじゃないですか。で、まあ、なんか、俺も俺もっていう人もですね、ひとまず落ち着くわけですよ。なんか石原伸晃を観光の産業にするとか、こう言ってましたよね。要するになんかこう、期待っていう人はですね、なんか役渡して置いとけばいいんですよ、あれね。別に産業がどうこうってわけないし。岸田内閣って首相同棲欄見てても、なんかちょっと特別な人に会うみたいなことないじゃないですか。菅田の安倍だの、なんか、ねえ、なんかなんでこんな奴に会うんだと。そういうこと、竹中平蔵みたいなの呼んできてね、会うとかさ。ああいうのこれ見逃しにやってたじゃないですか。ああいうことをしませんですよね。まあ、典型的に村の政治ですよ。だからこう、みんな寄せてですね、敵を作らず、争点を作らずと。そう、野党に対しても争点は作ってないんじゃない？野党の言うことに真っ向から反対してですね、それは違うっていうのはまあないと思いますね。中国との関係だって外務大臣を中国派遣するわけですから、まあその戦い一本以来っていうわけでもないし、まあよろしくよろお願いしますっていうやり方で、あれだと私は攻める方は大変だと思いますよ。ああいうのはね、まさに昔ながらの政治でね、ああいう風な人が出てきたらですね、私は攻めるのはなかなか大変だと思いますよ。野党の方もですね、下手をすると、まあ、岸田さんもよくやってんじゃないかという話になっちゃうんだね、あれね。どうやって攻めるのかね、私は非常に興味深く見てるんですがね。で、じゃあ、それ何をやるかですけども、今のところこう見てるとですね、金融は緩めっぱなし、財政は出すと。他になんか特別に政策はないんじゃないのかな。まあ、金融、所得に対する課税の話も、まあ、先送りでしょ？あとは何かありますか？地球温暖化の話だって、結局あれ、この間の COP26 は意味ある合意ができなかったですね。だからあれも終わりなんじゃないの？いろいろお話はあってね、温暖化対策って話はあって、各企業ごとになんか頑張りましょうっていうのは、各企業ごとが決めることで、もうなんか世界全体が合意、意味ある合意をするっていうことは、なかなかもう無理なんじゃないかと思うんですね。そうするとだからもう温暖化対策の話も、まあはっきり言って、あとは事業者の問題ですよね。電力会社とか自動車会社とか、まあ事業者がどうするかって話で、政府にしてみれば、一応まあ方針はこういうことで、ね、二酸化炭素の排出削減をお願いしたいということで、で、しかしまあ、いよいよ厳しくなったら、まあ、片目つぶりましょう、場合によっては両目つぶりましょうと、そんな感じですよね、あれね。そうすると、何もないかもしれないな。よくあるんですよね、その、実際にその、地方行政なんかでもね、一番上がですね、特に戦略的でない人が座りますとですね、 一応なんとか対策全部やるんですよ。福祉から教育から観光から産業振興から全部やるんだけど、ドリフソースとして花が咲かないのね。そう、花が咲く政策が一つもないんですよ。で、花を咲かせる政策はこれまたこれでね、なかなか大変なところは、その例えば村長とか市長がですね、退任するとね、次の人に変わるとね、それ終わっちゃったりするんですね。いきなり終わっちゃったりするから、あれもなかなかね、考えものなんですけども、まあ、花が咲かない政策ですよね、あれ。岸田氏のやり方っていうのは、すべて花咲かせるんじゃなくて、反対、すべて花は咲かないと。一応話は聞いて役を与える。あとはよろしくと。予算はこれだけよと。いうことですから、あれはなかなかね、進まないんじゃないかな。その代わりなんか、尖ったことやっても、なんか叩かれるってことはないんですよね、あれね。あんまりなんかね、みんな敵に回すとね、だからそれで争点になるとか、敵に回すとっての困るんだけども、そうでなきゃ、まあ、それはいい、それはいいでですね、別に自分の利権でこれ潰すとかいうわけでもないんじゃないですか。で、今、だからあれ、安倍晋三、まあ、安倍晋三なのは何者かよく知りませんがね、安倍晋三のなんか意向が強く反映してるってよく言われてますよね。だからもう、後ろは安倍内閣だとよく言われていて、安倍の意向でね、人事やってるとかよく言われますが、本当のところはよくわかりませんね。はっきり言って。よくわからなくて。でもまあ、そこで見え隠れするのはですね、安倍晋三だけがなんかですね、なんかこう踊ってる感じがするんですね。あとはみんな落ち着いてますよね。あとは落ち着いてて、あまりもなんか落ち着いちゃったでしょ。まあ、いろいろ思いはあるんでしょうけども、で、茂木もなんか一応役もらってですね、一応落ち着いて座ってますよね。河野もなんか、広報委員長ですか？なんか役もらってとりあえず座って落ち着いてますよね。安倍晋三だけがなんか落ち着いてないんじゃないですか、あれ。ねえ、なんか面白いですよね。なぜか安倍晋三だけは落ち着いてないんですよ。マレーシア行く話なくなったでしょ。マレーシア行って国賓待遇でゆっくりさせてもらう予定がですね、オミクロンとか行ってですね、ねえ、流れちゃったでしょ。それから、なんですかね、日大の件ね、安倍友ですよ、あれ捕まったのね、日大の理事長ね。あれもなんか、まだまだなんか先に進みそうじゃないですか。国税もね、元気に出てきておりありますし、あれもこれからどうするかですね。どうもなんか、安倍晋三だけがですね、落ち着いてないという不思議な内閣ですね、あれね。何をそんな焦っておられるのかね、よく知りませんけども。したがって、財政拡張で金配る以外何もないから、これ傾いてきた時の復元力が私はないんじゃないかと思うんですよ。宮沢内閣と同じじゃないかと思うんですよ。宮沢もね、だからその金融危機が始まった時に、公的資金出すんだと、金を出すんだということを言って、その反撃食らって、それ引っ込めちゃって、そのまま自民党終わっちゃいましたよね。私はなんかこの粘り腰と申しますかね、こう戦略的に仕事を進める能力っていうのは私はあまりないような国に今のところ見えるんですがね、まあブレイ見ててもですね、そんなにすごい人が見るようにはあまり見えないんですけどね。で、結局これから岸田内閣を何が襲うかっていうと、新自由主義からの欠乏っていうものが世界中で今急速に進んでますよね。それが生まれた、それが生む強硬なんですよね。新自由主義からの決別というか、新自由主義の崩壊が生む強行、これが岸田内閣の直面する最大の現実ですよね。これに対処する力はですね、ないんじゃないですかね。だから今まさに株も何も大騒ぎでしょう。こういうのですね。あとこれは銀行もなんか みずほなんか上3人トップ首飛んじゃいましたよね。あれもう終わりなんじゃないの、上さんにも首飛んじゃってさ。であれ置いときゃそれは強硬になってきますよ。中国だってそうでしょ。で、なんかね、村の政治じゃこれできないことだね。みんなに役を与えて、まあ、とりあえず安心して座っててもらえば政治は安泰だというのは平和の時のやり方ですよね。特に経済がですね、大揺れになってきた時にこれはなかなか難しいんじゃないですか。で、なんか、船そのまま傾いちゃって、ね、横波食らって、船がそのまま傾いちゃって、 で、なんか、みんなの合意が取れないまま、反発だけと申しますかね。反発だけが吹き出しちゃって、そのまま自民党が分裂すると。自民党がいよいよこう分裂しちゃうと。特に地方を中心に。で、10増10減ってありますよね、今度の衆議院、今度の総選挙はね。だから選挙区減るところもたくさんあるわけですよね。で、そういうところってもう今からもう相当今揉めてますからね。そういうことを含めて、これ、古い自民党の連中は、いたたまれないんじゃないですかね。で、新しい方は新しい方で、まあ、立民なんか見ててそう思うんですけども、まあ、その本人がね、いろいろ考えて政策ってやっていきたいっていう思いはいいんですけども、国会ってのは700何十人いるわけですね。与野党と合わせて。その合意を取らないと仕事ができない仕組みになってるんですね。合意を取る能力っていうのはどうなのかな。なんか、寄せ集めの政党ってありますよね。出身ボタンがいろいろ寄せ集めっていうとこね。そういうのの合意取るってすごく難しいことですけども。あんまり子供じみたこと言ってると、それは合意取れるどころか、花瓶落として割ることになりますからね。だからそれっていうのは、その個人に対、個人の政策云々ではなくてね、全体をどう求めてるかっていうのものすごく大きなアウトオブボックスの発想と行動が必要なんですよ。そこがですね、あるのかなと、特に今の若い政治家見てる、まあ経営者もそうだけどね、若いリーダー、まあ政治で言ったら小選挙区制で生まれてきた政治家に、小選挙区制で初めて政治家になった人たちに、そういうなんか大きな、その、なんて言いますかね、みんなが乗れる舞台を用意する力があるのかですね、私は非常に疑問なんだな。どうも私はだから、今ね、まさに広がり始めてるこの強行ですね、令和の強行ね、これ沈没、横倒しで沈没するんじゃないかなって感じがするんですよね。早ければこの夏ですよね。夏の参議院選挙の時に、まあなんかこの船復元力ないから、ちょっと和船みたいなもんだね。そう、和船みたいに底が平らで、とんがってないのよ。特に横波食らってひっくり返っちゃいますよね。大いにあるなと。で、じゃあ岸田内閣がひっくり返った時ですね。もう自民党内は誰がどうやったって合意は取れないね。最後の村の政治がダメだった時は、徳川慶喜が終わった時の、江戸幕府と同じだと思ったらいいと思いますよね。まあそれは実際宮沢内閣そうだったのね。自民党政権がですね、下野したわけですからね。当時はすごいことだったですね。で、自民党終わった人たちが新党を作って、ね、鳩山さんや、それから、細川さんがね、で、新しい政治始めたわけで、まあ言ってみると、その、抜け殻みたいな自民党が当時残るわけですよね。で、そこまで自民党をひっくり返っちゃったわけで、宮沢さんって人はね。まあ今しかし自民党割って出てっていうのはよくわからないけど、まあとにかくなんか、いたたまれないから出ちゃうぐらいの人はいますよね。さっき言った選挙区の事情もあってね。そういうのもいそうだから、維新の会もなんかそういうのはいたら、ねえ、もしかしたら取り込もうと思うのかもしれないし、まあよくわかりませんけども、なんかそんな感じで終わるんじゃないかなって感じはしてんですよね。だからあんまりこう期待できないけども、まあ喧嘩腰じゃないんで、なんか見ていてですね、なんかちょっと目が離すかわかんないという感じはないんじゃないですか。なんか安定はしてると。和線で、そこが大変で安定はしてると。突っ張ってないと、尖ってないと、いうことぐらいかなと思うんですけどね。さあ、それでその内外経済の情勢なんですけども、一言で言うと、不景気と物価だからね。一番やっぱりね、辛い状況ですよ、不景気と物価高っていうのは。今までの日本はですね、不景気と物価安だったんですね。それがいわゆる平成の時代ですわ、不景気と物価安で、で、物価が安い、低いとですね、まあ生活はとりあえず回るんですね。まあ賃金も減ってですね、それからなんか貯金で、生きていこうと思いましても、物価が下がっていく間はですね、それ現金持ってるのが一番価値の高い投資になるんですね。だから、それで一応生活回ります。 したがってそのまあ経済人は大変なんですね。物価が下がっていくといわゆるデフレ状態で商品の値段も下がっていくから、よっぽど商売しっかり考えないとですね、御用達やらないと生きていけないんですが、まあ生活者という立場にで見るとですね、物価下がってればとりあえず生活は回るんですね。で、不景気っていうのはあまり変わってないと思いますね。この不景気っていうのも前にもどっか行ったかもしれませんけども、なんかもうすでに江戸時代中期以降みたいになってて、その変わらないってことが一番大事なことなみたいな日本人もどっか思ってますよね。変えない、変わらないっていうことを一番大事にすると、だからある時ね、こう今の地位を得たと、でそしたらそれを変えないように、変わらないように維持することが大事だと、江戸時代中期以降と同じでしょうね。だからこう失敗を恐れてですね、余計なことはしないと。で、なんか格別にいいことがあったらプラスの点が得られると、そんな発想だから、不景気っていうのがこうなんていうのかな、まあ、当たり前みたいな感じになっちゃってますよね。あまりいいことと思いませんけども、でそこにしかし今度物価高が入ってきたわけですね。私はネットラジオで申しましたけども、これはなかなか巨大な力になってきてるんじゃないかと思うんですね。この今回の物価高っていうやつは世界中ですね、これなんかものすごく大きな時代を変えるテコになってるんじゃないかと思うんですよね。物価の上昇っていうのはですね、まあ幕末もありましたし、あれもハイパーインフレですね、慶応年間のハイパーインフレですよね。それから昭和19年ぐらいからも日本もハイパーインフレが始まってきますよね。そのまま戦後ずっと加速していくんですけども、やっぱあんな風な様子見るとですね、まあ今日本はああいうことはなかなかなさそうですけども、世界中結構30年ぶりの物価高とかで言ってるとかありましてね、ヨーロッパとかアメリカとか、あれものすごいテコになるんじゃないかと思うんですよ。政治を変える大きなテコに、政治経済をね。で、不景気でも物価が低ければみんなそれぞれ安定安心して暮らせることは一応できるんですけども、物価上がってきたらそれは簡単にいかないですよね。で、この物価高を克服して未来を作れる人材ってのは非常に少ないと思いますね。まあ言ってみれば今の不景気と物価高は新自由主義の最後の結末ですよね。要するに物価上がっちゃった、最近物価上昇加速してるのは新自由主義で、そのばらまいたお金がね、マネーが物に流れ込んで、どんな人でも素人でも買いだめ売り惜しみで利益が出るような体制になっちゃったことが、この最後の強烈な物価高の一番の原因でしょう。ね、だからその素人が株を買い、素人が社債を買い、素人が不動産を買いっていうのが、まあバブルでありますけど、今はですね、素人が物を買うんですよ。素人が物を買って倉庫に置いておくわけですわ。そうするとね、儲かるわけですよね、これね。そういうなんか、体制になっちゃったのは、まあそれは金融緩和のやりすぎですな。で、それは新自由主義の結末ですよ。どんどんばらまいちゃったと。ところが、新自由主義は成功しなかったんですね。金ばらまいたんだけど、政府の赤字は増えまくり。ねえ、だって、景気良くなって税収上がれば政府の赤字は減って、もちろんその中で政府は小さい政府になって、民間がますますその分反映して、税収がどんどん上がって、赤字もどんどん減って、人々はニコニコほがらか、悪く温かい社会になるはずだったのがですね、正反対になったわけでしょ。不景気はひどくなって、格差はますますひどくなって、で、その金稼いだ連中もですね、悪事次々暴かれてですね、厳しい、今制裁に遭ってる最中でしょ。新自由主義で勝ったと言われてる連中が、まあ厳しい社会的制裁に遭ってる真っ最中でしょ。誰一人勝ってないじゃないですか。この新自由主義に踊った人たちに誰一人勝ってないじゃないですか。ねえ、そうすると、まあ、最後残ったのが、素人が、株買い、素人が社債買いでじゃなくて、素人が物買ってですね。素人が物買って、物価高にして、全部おしまいしちゃってると。ゲームオーバーだと、いうことになってきてるわけですよね。ちょっと考える、最初から分かると思うんですけどね。その、新自由主義やってる連中見ると分かると思うんですよね。あいつが言ってたらさ、自分のことしか考えないだろうと。竹中平蔵が言ってんだから、自分のことしか考えないだろうと。どうしてこうみんなね、最初人を見ないのか私いつも思うんですよね。なんかパンフレット一生懸命読んでる人いるんですね。パンフレットとかですね、ネットのなんかその、議論一生懸命ね、見たり聞いたりね、 その読んだりしてているんですけどね、私やっぱり理解できないね。その人見なきゃね、誰が言ってるのかって一番大事な情報ですよね。誰が言ってるか見てから決めないとね。だってそうでしょ、だって例えば街歩いててどんな服着てるとかですね、どんなこと喋ってるとかね、言ったってそんなもんミッキーしたってですね、その人がどんな人か分かんなかったらそれ評価できないじゃないですか。だから新自由主義なんて最初から明らかだったと思うんですけどね、あいつがやってんだからダメだろうと、シカゴでミルトン・フリードマンが言ってんだからそれダメに決まってんじゃんと、それ実際に言ってたの宇沢さんですよね。宇沢博文先生ね、あの先生言ってました。私ちょうど学生だった頃し、大学1年生 2、3年生の時だな。宇沢先生本当そう言ってたもんね。あれあいら悪いやつなんだ、苦労処理する男なんだよと口を極めて非難しましたね、ミルトン・フリードマンのこと。でもその通りだったな、宇沢先生の言った通りだったな、だからダメなものはダメなんで、 いくらやったってダメなのよ。ダメなやつがそのダメなその後継者呼んできていらしたって絶対ダメだからね、もっとダメになるからね。私ああいうの考えるとこの1980年代以降がね、いわゆる縦分けなんだと思うな。ダメなものがどうして増殖するかですよね。あれやっぱりそれが縦分けなんだよね。バイデンなんかもそうでしょ。そのダメなやつをあえてやらせるから終わりになるわけだね。まあこれは人為的にやってるんでしょうけども、新自由主義とか新保守主義はあそこは人為的っていうよりももっと大きな天の力だったと思うんですよね。ダメなものをどんどんやらせることによってわざと天は崩壊に導くということですね。それあるんですよね、引っ掛け戻しってやつでですね、ありますよね。新自由主義そうだったな、新保守主義もそうだったね、ネオコンもね。だからまあなんでこの40年ぐらいですよね。まあそういう意味で言うと壮大なドラマやってて、まあね、今もうどんどん先へ行ってますけどね。だから日本も、まあ、浜田っているでしょ、あのね、あれも昔東大にいた経済学者ですよ。なんか、東大の古い教授たちが嫌でアメリカ行ってね、なんかあの安倍の顧問みたいなやってましたけどね。まあ惨めな話だね、所詮あんな風になっちゃうんだなあれね。まあいいさ、そんなもんよ所詮ね。で、まあそういうことですから、まあ終わるものは終わりますね。でウイルスなんですけども、まあオミクロンってみんな騒いでますが、実際には今世界はですねデルタ株で大騒ぎしてるんですよ。オミクロンで騒いでんじゃないんですよ、デルタ株が大騒ぎなんですよ。ヨーロッパでどんどん感染がまだ広がっちゃってると、韓国でもどんどんまだあの感染者死者が増えてった、これはデルタ株ですよね。なんかデルタ株あれやっぱワクチンでひどいことになっちゃったのかな、ワクチン下手に打っちまったもんで感染が止まらなくなっちゃったんじゃないんですあれ。どう財布なんかよく知りませんけどね、どうもなんかあのワクチン接種が早かった国ほどなんか今あの泥沼になってますよね。日本みたいにワクチン接種が遅かった国はまあそれほどない、むしろ終わっちゃってるんでしょ、コロナ終わっちゃってますよね。だからなんかワクチンの中身が変わったかどうかですね、ワクチンの中身が途中で変わったのか、あるいはなんかこの一番初めその時には皆さん自分で感染して自然免疫を持ってなきゃいけなかったのに、その自然免疫をワクチンのために持つことはできなかったと、こういうこともあり得るんですかね。よくわかりませんけども、なんか早々にワクチンどんどん打っちゃった国が今大変なんですよね。で、だからやっぱり、なんて言いますかね、こう、ある程度っていうか、やっぱ感染して、で、ある程度その、症状は出るかもしれないけども、ひどい症状は抑えて、で、皆さんそれで一応卒業と。自然免疫を持ったら卒業というところなんだろうと思うんですけどね。で、しかしこのデルタ株の終わりが見えないんだね。デルタ株の後にオミクロン株が来ると言ってるけども、デルタ株の終わりが全然見えませんわね。で、置き換わるとか言ってんだけども、デルタ株のような被害が出るかどうか全くわかんないですよね。その重症化だとか死亡率については全然まだわかってないし、 で、ワクチンだったらファイザーの CEO ですが、あれ効かんぞと言ってましたもんね。効かんよと。なことはない、効くんだとか言ってですね。一生懸命ね、ワクチンをね、打たそうとする連中いますけども、まあもうだんだん漫画になってきましたね。で、まあオミクロン株の影響はまだ見えないってことですね。で、このデルタ株がまだ収束の気配は見えませんから、まあ、やってる国大変ですよ。ヨーロッパと、あとアメリカと民主党の州ですよ。韓国ね。あと、まあ小さい島なんか結構よくありますね。あれワクチン接種早かったんだ、島っていうところは。今頃なんか大変だわよ。で、いつぐらい終わりますかね。よくわかりませんね。でもなんか本当に、今世界との人の交流って、ますますこれ難しくなりましたね。まあ、日本国内はね、どうもなんかコロナ終わっちゃった感じありますけども、まあ、海外との行き来はなかなか難しい。まあ、観光はともかく仕事もなかなか難しいってことになると、いやー、これはやっぱり、ますますグローバル経済終わりですね。世界はもう国境がないんだと。国境なき世界を前提にしたグローバル経済ってのは、もうそれは難しいでしょうね。だからまあ、ワクチンを打てばコロナ関係なくなるから世界中出かけてってコロナ前と同じように仕事ができるっていう話は完全に棄却されましたね。それはもう無理だってことですね。で、海外との行き来がないまま数年経過すると人も仕事変えちゃうし、会社もなんか、そのグローバル経済を前提にした会社はもう解散したり倒産したりしてますよね。あるいは転業したりしてますから元戻らないですね。もうだからね、全然違うやり方で前進まないと難しいですよ。だから今リーダー、そのグローバル企業は自分とこの会社のリーダーがどうなってるかよく見ていただきたいと思いますね。果たして本当にですね、グローバルが終わりの後、なんかできる絵をちゃんと描いてて、それに向けて行動できる人たちがどうかですね。行動できなきゃ水穂じゃないけど上みんな飛んで終わりよ。ねえ、ああいう風になりますさ。でもなんかトヨタって面白いね、あれ。輸出とか随分落ちてるんですね、あれね。世界生産も落ちてて、で、これからスイスやるとか言ってんだけども、トヨタの車ってなんかね、戦場でたくさんあるわけですよ。インスタグラムにですね、トヨタオブウォーって書いたかな。なんか、戦争のトヨタなんてですね、そんなアカウントができてて、戦場で活躍するトヨタの写真集がインスタに載ってましたけどね。あれがなんかミリタリータイムズに引用してされてたんですよ。アメリカのね、米軍のね。やっぱトヨタ車がいないとね、戦場は難しいんだよなんか言ってるわけよ。でもあれ電気自動車にするんでしょ？ねえ、戦場で走るトヨタ車も電気自動車にすると。ねえ、だからあと水素自動車にすると。だから戦場にはまずですね、その電気を引いて、バッテリー充電できるようにして、水素ステーションを置くと。いうことだから、戦争を始めないとね、あれも戦車もそうするんじゃないの？戦車とかもですね、あれも電気戦車にすると。ねえ、まかり間違ってもそら、軽油とか炊いたらね、そら、地球温暖化良くないですからね。最近はアメリカ軍だってですね、地球温暖化とかね、ジェンダーフリーとかですね、まあ、すごく協力しなきゃいけないわけですからね。まあ、戦車も電気戦車にして、で、トヨタのイシスのああいう、車みたいなのもね、全部電気自動車、水素自動車にいたしまして、戦場ではまずバッテリーの充電器と、それから水素ステーションを置くと、それから戦争を始めるというふうに変えなきゃいけませんわね。面白い時代になりまして。で、アメリカなんですけどもね、アメリカはですね、もうやっぱり今非常にその困った立場がいるんでしょうね、アメリカの金融当局はね。さっきも言ったように、いつまでも金融緩和やってるもんだから、物にバブル来ちゃったわけですよ。最終局面ですね、物のバブルというのはね、最終局面で、第二次石油危機の時、79年ぐらいから81年ぐらい前ですね、あの時は、ポール・ボルカーというですね、FRB 議長が出てきてね、一気に金利引き上げたんですね。当時はその金利はですね、低く安定させるって政策で、金利を低く安定させるためにいろんな金融政策を打ってたんですよ。でもそれがためにですね、結局金利が低いまま 油の値段が暴騰してあらゆる物価が上がり始めちゃって、いわゆる本当日本でいうとこのね狂乱物価みたいな感じになっちゃうわけね。それは日本もアメリカもヨーロッパもそういうところありましたよ。アメリカもなんかもね、かなり補助金とかどんどん出してましたからね、まあ、物価どんどん上がっちゃったわけですな。でそうすると当時はまあ量的金融緩和とかありませんから金利はどんどん上がるわけですよ。今なんか金利は何長期金利でもアメリカの長期金利は1いってないでしょ。 0.25 ぐらいかもうちょっと上がったかな。えらい低いですね。あんなもんそれ政府が国債買ってるからですよ。日本だってそうですよ。政府国債の金利がマイナスなんて、それは政府が国債買ってるからですよ。政府に中央銀行がね。こんなまあ、ほっときゃですね、もう何パーセントの世界ですよね。だからもう今やですね、中央銀行が金入れない限り、金融なんか一日たりとも持たないんですよ。あれと同じです。例えば悪いけどですね、こう、まあ言ってみれば巨大なダムを作ってね、ダムを作って水溜めてるから、下流域は洪水が起きないだけの話でね。ほら、日本だってそうですね。昔はダムとかありませんから、江戸時代とか明治とかですね、しょっちゅう大洪水だったじゃないですか。ね、川の流域ってのところ、今ダムがあるから、大洪水できないままね。まあ、皆さん平和に河口の近くでも暮らせるんだけども、あれ、ダムは決壊でもしたらみんな水で流れちゃうわね。金融なんか同じなんですよ。金融でダム作って水下流さないようにしたのが90年、日本だって90年代からだな。当時量的金融緩和っていう言葉使ってましたかね。よく覚えてないんですけども、株価下支えって言葉始めるんですよ。あれ93年くらいじゃない？まず株だよね。年金基金で、株価を買うと、あれ最初秘密にしてんですよね。秘密にしてて買ってないって言ってたんだな。あれ悪い連中だったな、あの頃な。今も悪いけどさ。で、あれで株をですね、だからダム作ったんですよ。売り止めね。株の売りをですね、吸収する売り止めのダム作ったんですよ。それから今度は国債だよね。国債は90年代後半からじゃない？でも最初はですね、そんな強力じゃなかったと思いますよね。そんな強力じゃなくて、だから、あれ、当時、早見さんって総裁いませんでしたかね。あの人確か、政府が財政拡張するのに日銀は金融緩和するとかですね、結構当時、大蔵省って名前だったかな、当時はまだ。財務省になってたか。財務省がアクセル吹かすのに、日銀はですね、ブレーキ踏むなってことやってましたからね。で、あれがだから一方的に国債を買うようになっちゃったのは、小泉政権以降じゃないかな。で、それが、その、桁外れになったのが、安倍政権からだね。桁外れになっちゃって。だから、要するに金融がですね、こうなんか、賑わってね、あの投信がいいの、この不動産がいいのっていうのはですね、所詮これダムがあるからよ。要するに経済の巨大な変動をダムで受け止めちゃってね、特に悪い話が来ても、洪水が起きないように。悪い話が来て、売り物が来てね、株が暴落するとか、国債が暴落するとかしないように、上流にダム作っちゃったんですよ。ダムをね。これで、株と、社債と、それからモーゲージ証券と、国債、それから、一部は不動産投資信託な、リートね。あれ、売り止めやってんですよ。売り止めのダム作ったから、とりあえず、下流は安全なのよ。だからみんなのんきにですね、売ったり買ったりね、やってるわけだけども、しかしこれダム決壊したらですね、大洪水ですからね。やっぱ昔の人はですね、知ってるわけですよ。この二桁金利の時代とか知ってる人はですね、こう怖いぞってこと知ってるわけよ。で、このダムは政治的に作ってるだけの話だから、システムとしてこれ壊れたら、もうそれは洪水になるしかないわけですね。金融市場の構造が変わったわけじゃなくて、単に政治的にですね、買ってるだけの話ですよ。アメリカの場合がまさにそうなってきましたね。だからこれ、要するに、放流始めようってわけでしょ。ダムの放流を、いやもう始めてんでしょ。国債の買い入れ減らしてますよね。FRB が国債の買い入れを減らすということは、その分国債を市場に放出する。ダムから放流するって意味で、もう放流始まってますよね。で、これをですね、どんどんどんどんゲート開けてって、で、そのダムの水位を下げていくと。これが金融緩和の縮小であり、最後利上げをするってことは、まあ言ったらもっともっとこれ、一気にダムの水位を下げようってことですね。 いや、これはなかなかすごいことだね。だからもう、やっぱり、これ何年やりましたかね、アメリカも、アメリカはどうだろうな、こんな激しくやっても、まあ、90年代からか。ね、なんだかんで90年代で本格的にすごくなったのは、リーマンショックからだから、まあ、15年、20年ぐらいかな。いよいよこれダム終わりにしましょうってことですね。これ一番大きなことだと思いますけども。だからこの、まあ、ダムを作って、株だのね、債券だらのダムを作って、で、下流域の洪水調節をして、で、みんながですね、売った買ったでね、遊べるような環境を作ってたんだけど、どうも、そろそろ難しいと。放流しなきゃいかんと。サイレンが鳴ったと。ダム放流前サイレンが鳴るでしょ。あれが FRB の議長がいろいろ言う言葉ですよ。それからアメリカだったら各連銀の理事いますよね、地区ごとのね。これがなんかいろんなこと言ってんでしょ。サイレン鳴り始めたわけよ。で、逃げる人と逃げない人いるわけだな。まだなんか河原で遊んでるやついるわけだ。こっちはもっといいぞと、こっちは遊んで、あれ買え、これ買って、あれ、これ売ってあれ買えとかね。まだなんか河原で遊んでる人いますよね。よく意味わかんないけどさ、まあそういうもんよ、世の中ね。で、やっぱアメリカは、イエレンっていうね、財務長官も言ってましたよね。物価上がり始めちゃったら、これは金融当局の責任だよと。それはそうさ、もうそれは金融政策の色派のいいでしょうがな、これね。早く金利上げだってことだな。だから結局、ね、構造的なもんだと思うんだね。このダムの洪水調ダムのダムを作って、株と債券の巨大なダムを作って洪水調節やったっていうことはですね、それで結局金融市場が反映して、それが利権の源になってディープステートを大きくする結果になっちゃったわけだよ。ね、だから本来もっと金融は荒々しいもんで、グローバリゼーションだったらもっと荒々しいもんなんだけど、それがなんかね、綺麗事のグローバリゼーションになっちゃって。まあ、市場も安定、政治も安定なんてものは、その一番根幹的なところで、金融をしっかり抑えたからね。これ戦前考えればよくわかりますけどね。戦前の、イギリスがやってた金本位制の時代ね、そんな甘くないですからね。それこそ400年ぐらいやってたでしょ、金本位制ね。最終的には20世紀の前半、1931年かな。イギリスが、勝手にですね、金本位制離脱して終わるわけですけども、そこに至るプロセスもそうだし、まあ、それから、まあ、金本位制でなくてもね、その後の、まあ、第二次大戦前後の、戦争前後の様子を見てもわかりますけども、この、株とか債券とか、為替もそうね、株、為替、債券の、本当の動きっていうのは、ものすごく荒々しいんですよね。猛烈に荒々しいんですよね。日本だってあれでしょう、それこそ戦後戦争始まる前は円ドルは4円いくらでしょう、4円いくらで、戦争終わったら600円ですよね。それ360円にして戦後、まあ、再スタート切るわけですけども、ものすごい変動じゃないですか。だからそんなダムどこの話じゃないんだな。だからやっぱこう考えてみれば、新自由主義だとか新保守主義だとか言って、そういうことを標榜しながら、一部の連中がね、グローバリゼーションで金儲けできたっていうのも、私はやっぱこれ、ダム作ってたからだと思うよ。戦争屋だってですね、金融が落ち着かなきゃ武器一つ買えないからね。だからやっぱそのダムがあったからできたんでしょうね。やっぱマネーを溜め込んじゃうというやり方だよね。まあ、でもこれ、いよいよ終わりなんでしょうな。で、だからここダムを決壊させないとダメで、ダムがあるからアメリカドルがいいと思ってみんなアメリカドルしたわけでしょ。ダムの本尊がアメリカで、でこれ右斜めしてのがヨーロッパと日本ですよね。まあここがダムやってて、3つの大きいダムがあって、このダムで債券と株式と、あと為替も一部そうだね、エンドロなんかは為替もそうだと思うんですけども、これ守ってるから、ここでまあ皆さん遊びましょうっていうことやってて、これやっぱり取り払いだよな。このダムは取り払いだと思いますよ。もう無理ですよ。だから今すごい変動になってるんじゃないですか。次第に昔の金本位制みたいにですね、荒々しくなってきてますよね。それからあとは、 アメリカ国債のデフォルトの問題だね。12月の15日だっけ今ね、今度上院は一切協力しないって言ってますよね。上院の共和党は一切協力しないって言ってるから、まああとは民主党で勝手にどうぞということで、これ債務不履行は間違いじゃないの。今回の中国なんか見ててもですね、私はああ面白いなって言いますか、こうなるのかなと思って見てるんですけども、隠しちゃうんだね、債務不履行なんて隠しちゃうんだね、あれね。だからほら前あったじゃないですか、ドイツと、ドイツは債務不履行してないっていうし、片っ端どっか債務不履行したっていうし、あの恒大集団ですよね、あれ誰か払われてないやつがいるんでしょ、払われてないやつと払われたやつがいるわけでしょ、でこれってクロスデフォルトの対象ですから、デフォルトだって宣言しちゃったらね、クロスデフォルトなんだけども、それなんか止めたんでしょうね。クロスデフォルトだとみんな迷惑するから止めたんでしょうね。で今なんかこの間なんか一つファンタジアかいきなり清算とか言い出しましたよね。ああいうのって誰か持ち逃げしてるわけでしょ。要するに今何やってるかっていうと、中国は持ち逃げじゃないの、あれ静まり返ってるでしょ中国経済って。株、不動産も何もあらゆる業界が、私は今あの状態は持ち逃げなんだと思うんですよ。もう潰れるから取れるだけ取って自分の財産持って逃げると。ところがそう簡単に逃げられませんわね。ナチスの迫害から逃げるみたいな話で、で今世界ほら動けないじゃない、コロナで動けないから、その持ち逃げも極めて難しいと思うんだよね。これ世界の移動が自由だとですね、いやそら結構持ち逃げは激しく動けんじゃないの、世界中動いてそれこそ南極持ってっちゃうとかですねできると思うんだよね本当の話。あれはなんかどっかのですね、潰れかけたね国の軍をね、軍に賄賂渡して、でその潜水艦とかなんか船借りてね、もうなんか置いとくとかね、できると思うんですけども、コロナでできませんよね。だから金も人も国外逃亡ってできないんだよね今ね。中国なんか典型的にあれ、もう要するに裏で実力者が早い者勝ち強い者勝ちで財産を分のってなと思うけど、だけどもあれ最終的にどこ行くんですかね。国内は全部把握されてるんだろうけども、だったら把握してる側を味方につければいいわけだ。監視してるやつを抱き込んじゃえばいいわけだな。ね、その監視してるやつがいるわけだから、そいつに金渡して抱き込んじゃえばいいわけだよ。そうすると多分それ上から下ぐらいなんじゃないの。あれ習近平もあれ偽物ですよね、あれ本物じゃないよね、明らかに別人だよね。と中国全体は今ですね、表向きはですね、まあ共産党でございとか言っててやってんだけども、裏はみんな持ち逃げやってんと違います、あれで。その時に上も一緒になって持ち逃げやってて、今とにかく隠すと、まだオープンにならないから隠すと。だからコロナが最終的に終わったらもう動いちゃうから、それまでにこう取り返さないと、まあ、いけないんでしょうけども、なんかそんなことやってる感じがしますね。で日本なんかもよく最近なんか変な話ありますよね、ロンダリング話みたいな、よくあるじゃないですか。でバブル崩壊するとよくあるんですね。昔から日本でバブル崩壊が近づくとですね、てか始まるとですね、あれがですよ、M 資金話がね、すぐ M 資金話が出てくるんですよ。また出てきたかなって感じで。で、あとは海外に隠す話だね。すぐ出てくるんですよ、ああいう話が。まあ、この数年日本もそうですよね。だからやっぱこう、コロナで動けないと、やっぱりそういう悪党たちは、悪党ってだからディープステート含めた悪党たちは、あれはいよいよ生き死にの問題になってくるんじゃないですかね。どうするのかなと思って見てるんですけども。だからアメリカ政府の債務不履行もですね、このままだと行くでしょ、これ。債務不履行になってくるでしょ、これ。そうした場合に、まあその次ですよね。前から言ってるトランプドルに持っていかないとこれダメだよね。だから今の通貨は、持ち逃げした通貨は通用配信しないと、ね、みんなが持ち逃げしていく通貨は通用廃止ないしはもう価値がゼロになったというふうに持っていけばいいわけで、それが一番確実に世の中を変える方法だよね。 で、これを社会主義者はやりたいと思ったわけですね。社会主義者ってやつ面白いよね。あの人の財産全部失わせて全部自分の言う通りすると。しかし、トランプたち考えてるのはそうじゃないわけね。だからその、まあ、新しいドルに置き換えてやろうってわけでしょ。まともなやつをね。だから言ってみれば、新ドル切り替えですよね、あれね。全部終わりにしようっていうのが社会主義者で。だから資産も何もなしにして、あのダボス会議で言ってるやつだね。ダボス会議に行ってるやつで、まあ、資産も何もなしにして、で、奴隷みたいにして、家畜として、一部の人間が家畜を飼うという世界に変えたいっていうのが、まあ、社会主義者で、トランプたちはそうじゃないですよね。だから新ドルに変えてやろうと。その代わり全部ちゃんと身元調べてから変えるぞと。おかしいやつは、そのまま金はね、変えないぞということですよね。まあでもなんかここまで来るとですね、アメリカの金融市場なんかももう出口がないですね、今のやってることね。ダム決壊しちゃったらダメよ。だって今金融現役の連中で1980年より前からやってる人ってほんのわずかでしょ。金融のダムを作る前からやってる人ってほんのわずかですよね。まあもちろん現役だってね、会社員ではいないと思いますけども、80年のあの二桁金利知ってる人って、まあもうほとんどいないもんね。一番荒々しかったの最近だと70年代ですからね。あれいないですよね。いやー、だからやっぱ、多分まあ気がついてないんじゃないかと思うんだな。多くの人たちはこのダムの構造ってなんかイメージ湧いてないようだし、すごいなと思って見てますよ。で、すでにこの私はこの国際金融市場のバブルは弾けたんじゃないかと思いますね。油見ててよくわかりますよね。油見てもよくさ、そうだし、小麦とか一部ちょっとまだ上がってるもありますけども、ほとんどこう、下がってきてますよね。金は前から下がってるし。で、やっぱりアメリカ中央銀行が、その金融緩和を急いで、金利を上げるって言ってるところは決定的だと思いますよね。やっぱりこれは、もうすでにバブルは弾けたんじゃないですかね。だからそうすると、買いたい強気、売りたい弱気しかないですね。今、メルトアップって言葉使いますよね。メルトダウンじゃなくてメルトアップだと。崩壊したから株が上がると。要するにあれは売り抜けって意味ですよね。メルトアップって売り抜けって意味なんですよ。崩壊したから人騙して買わして逃げちゃうという話ですね。みんながやるからメルトアップになるわけですね。だから逃げられてるかどうかわかりませんよ。釣り上げたんだけども、そこで買う人がいないと。で、しょうがないから、また釣り上げると。でもまだ買う人がいないと。で、買う人がいないのをどんどん釣り上げるから、もっともっと買う人がいなくなるという、あれ悪循環に入ってると違います？要するに、自分も損が出て、本当は売りたいんだけども、いや、絶好の買い場ですよと。今買わないとね、一生の損だよみたいなこと言っちゃってですね。まあ、売ろうとするんだけども、もうみんなバカじゃないから、買わないと。そのね、こんな低い値じゃない買う人いないかと。じゃあもっと上げ相場しなきゃいかんと。ね、だから、階段をですね、上がっていくようにね、リズムに乗って、相場上がっていかないとみんな買わないから、トントントントンと上げていく相場をね、無理やり作ると。で、メルトアップよ。メルトアップでね、上げてって、で、こういうなら誰か騙されて買ってくんないかなと思うんだけど、誰も買ってくんないと。もう買う資金もないと。で、また困っちゃってですね、また上げると。ずっとやってんじゃないのかな。どうもずっとやってる感じがするんですよね。高値誰買ったっつって、同額売ってたりしますもんね、あれね。なんとかファンドがですね、なんか大口に買い入れたって同額ですね、まあヘッジかけてね、先物で売ってるなんて気がする。よくありますからね。あんなのは完全に売りたい強気だと思うんだな。本当はね、全部売却したいのに、やっぱり、買いたいって言わないとね、みんな本気してくんないから、買いたい、売りたいのに強気言ってるという、それだと思うんだよね。まあ、あれ、バグが弾けたんじゃないかな。で、資金繰り、今、だから資金繰りの話もね、結局、ファンドなんかで店じまいしてるとこ結構出てますよね。ファンドの店じまい多いじゃないですか。やっぱり資金は減ってんだなと思いますね。バブル弾けちゃったんだから、最後はメルトダウンしますよ、全部。メルトダウンするし。で、最後決定的なのはさっき言ったように、ダムがいよいよ終わりになるってことね。上流にありました債券株式、それから日本の場合、為替のダムが終了した場合に、水が全部下まで流れた。ごく普通の ものに流れ、無数な川に戻るわけですから、これがなんか一番次の、まあ、焦点じゃないですかね。それから日本は世界の株安で円高になっていると、日本は引き続き株安円高ですね。もうこれずっとそうですね、もうなんかずっと昔からそうですね。日本は株安円高で、株安円安ってのはたまにあるんですよ。ごくごく限られた時期に株も債券も、あ、株も債券も円も売られるトリプル安みたいなことはたまにありますね。なんか日本が危機的な状況の時だけ。でもすぐ戻るんですね。大抵は株安円高ですよ。で、円高になるとご承知の通りその輸入物価下がりますから、まあ、不景気、それはいいんですけども、逆に今度不景気になりますからね、輸出が止まってきて輸出関係のところが仕事を減らすと、えらい不景気なんで、日本は未だにそういう体制ですから。まあだから円高っていうのは不景気なんですね。だってよって物価も、株価も下がると。まあどっちか、株が下がるってみんな売るからね、円高に行くっていうのもあるんですけども、まあいずれにいたしましても株安円高です。今回もだからいきなり112円台まで円高行ったでしょ、株下がるとね。まあ金も下がりました。円建ての金の値段もちょっと下がりましたね。なんかもうなんか今金融市場ってリンク、みんなリンクしちゃってて、いわゆるポートフォリオの分散っていうのはほとんど効かないんじゃないですか。昔はなんかね、ポートフォリオ分散させましょうとか言ってましてね、日本とヨーロッパとアメリカをそれぞれ買っとけばよろしいと。今もう、今って90年代以降ですよ。そういうのはどんどんどんどんなくなってきましたね。みんな同じように動くんですよ。ニューヨークが、まあエンジンで、ニューヨークのエンジンで世界中の市場が動くみたいな感じだからね。あんまり分散効果なんてないですよね。そういうのはね。まあ、今度の株安円高は走った時早いんじゃないですか。私そういう時ね、岸田内閣は完全立ち往生だと思うんですよ。で、円高、株安円高ならね、やること一つよ。要するにもっと金を出せと。もっと金を出すと。消費減税までやるかどうかな。でもやるかもしれないな。金を出す、金を出して、とにかく支えよう。金を出して支えようということでね。でもまあ、しかし、バブルの崩壊による衝撃は止められないですよね、それはね。まあ、選挙に勝つためですよ。選挙に勝つためには、消費減税までやるんじゃないのかな。でも、企業の不景気止まらないし、構造問題ちっとも変わらないし、私はなんか、大津波になっちゃって、バブル崩壊の大津波来ちゃった時に、あら、あの岸田丸は私は転覆しちゃうと思うな。操船不能になるんじゃないかな。機動的に動けるとはまあ思えないんですけども、機動的に動こうと思ったらですね、まず金融機関とか、世界とか、それから事業法人とぴっちり連絡も取って、今まさに何が起きてるかを全部時々刻々理解しなきゃダメですよね。特にこの世界は、未公表の話が多いんですよ。非公表って未公表の話が多くて、インサイダー相当するから今言えないってやつね、未公表の話が多くて、その未公表の情報で動いてますから、相場ってね。知らない人が知らないだけの話で、未公表の話が一番大事ですから、今の本当の話よ。本当の話から話しなきゃダメなんでね。新聞テレビに載ってる情報を鵜呑みにしたら偉いことになりますから、だから新聞テレビに載ってる情報の異変を察知してね、いろいろ想像することはいいんですね。異変を察知して、本当のところこの辺でしょうというのはね、それはいいんですけども、まあ当局だったら生の話は聞くべきだけど、でもどうだろう。本当の話なんか言わないと思うよ、今ね。すなわち、その政府と金融機関と事業法人、それが外国の間で、事態を解決するための本当の信頼関係って私ないと思うよ。みんななんかね、自分とこの都合の悪い話隠してんだと思いますね。あれ隠してんとですね、悲惨なことになるんだよね。よくあるんじゃないですか、最後の借金言わなかった人。借金ね、えらいことになっちゃって、借金すぎてその人の救済しようって時に、一応ね、既存の債権者話がついたんだけど、これでなんか OK かなと思って最後にね、実はまだこういう借金もありましたって出してくることよくありますよね。多重債務者って不思議なんだよね、あれ。どういうわけだか全部言わないんだね。これ本当全部借金これだけしかないのかっていうとね、そうだって言うんだけどね、後でも必ずなんかね、実はこれも借りてましたって出してくるんだ。あの心理はよくわかりませんけどね。 なんだなんだか、でも国も同じよ。でかいとかみんな同じじゃないの？こんな保証債務がありましたとか、こんな飛ばしがありましたが最後出していくんだよ。それで終わるのよ、もう。平成の時代結構銀行潰れたでしょ？あれ全部飛ばしでよ、最後。飛ばし発覚でさ、最後終わりになるわけだ。だからね、その、こういう時に危機管理は本当大変で、第一線級のですね、人間を集めるだけじゃなくて、そもそも出口決めないとね、このまま終了させるのか、要するに解散させて終わりにしちゃうのか、それともなんか、トランプドルじゃないけども、次の体制作るのか、事前にびっちり話を詰めといて、それに基づいて危機に対処しないとね。出口がなくこんな危機対策やったってさ、ほら隠すだけよ、責任も。だって出口がないってことは、最後責任取らされて切腹になっちゃうってことだな。切腹しちゃいけないってことだから、そらね、退職金も何も飛んじゃうだろうし、そら嫌だわよ、協力なんかするわけないな。だからちゃんと出口を作って、それに向けて戦略的に行動するってことがあって初めてさ、金融危機ってですね、前向きに行動できるんですよ。みんな一番心配したのは出口なんですよ。俺の金どうなんだ、俺の会社どうなのって心配してんだから、そこについて詰めてから、結論決めてから動かないとね。でもそんなことやってるに見えないんだな、あれ。岸田内閣って。前の宮沢内閣もそうだったと思いますね。あれ、まあ公的資金出すと言って怒られて以来、何も言わないまま政権閉じていきましたよね。中国ですけども、債務不履行危機は依然拡大中ですわ。あまり日本でニュースにならないだけで、関係者いろんな情報が駆け巡ってますよ。だってたくさんあるんですもん。だって、社債なんか見てたって、あれの誰かリスト出してましたよね。中国の不動産会社の、不動産開発業者の社債ね、随分なんか、しこってるね。社債の値段って額面の6割ぐらい以下になると、まあ倒産水準ってよく言われるんですね。倒産水準は額面の6割以下とよく言われるんですけども、6割以下のものが、同10社以上あったんじゃないですかな、一番でかいのは恒大集団なんだけど、いや、ああいうのは表向きの話でさ、裏でどんな金動いてるか分かりませんからね。裏の借金こそ何倍あんの？あの国は。だから私は今だからもう完全にあれは、持ち逃げの段階に入ってると思いますけどね。で、コロナで持ち逃げもできなくなっちゃって、高飛びできなくなっちゃって、さあどうしてんのかな？ちょっと想像つかないよね。あの人たちが高飛びできなくなっちゃった後、自分のお金をどういうふうにやってるのかはちょっとよくわかんないですね、本当にね。で、まあ終わりよね。もう戦争どころじゃないですよね、中国だってさ。いつまで、まあ今の体制が持つかって、それはもうコロナ明けた時は全部終わりで、だからコロナ明けられないんだろうね。でも国民の側も限度がありますよね。終わるときは終わりますからね、ああいうものね、疫病なんてものは、不思議といきなりなくなっちゃったりしますからね。まあ、とりあえずこういう状況で年越すんでしょうか。で、来年ですけども、やはり来年はですね、世界の政治が大きく覆る可能性が大きいと思いますね。要するにもう、ビルの爆破解体と同じで、ほとんど、もう爆破する準備は整ったと思うんですね。近所に被害が出ないようにね、いろいろほら壁を外したりですね、ちゃんと真下に崩れるように準備するでしょう。あの準備はもうかなり進んだんじゃないかと思うんですね。例えば自民党なんかもですね、まあいろんな政策うんぬん言いますけどもね、あれでいきなり1ドル50円になったと。日米安保廃止しますと一方的に通告されたとき、私は自民党はそのままずるんと下に落ちると思うな。場合によっては立憲民主党だってそうだと思いますね。そのまま下にずるんと落ちると思いますね。なんか本当に昭和20年8月15日と同じで、まあ戦争遂行、戦争で勝つっていうことを目的に政治やってるわけだから、戦前はだから生きる目的も戦争に勝つということでしたからね、凄まじい時代ですよね。それが戦争に負けたと、戦争終わったということになったら存在意義がなくなりますよね。だから私はどうも見てると今の自民党とかですね、1ドル50円、日米安保終わりというふうになった場合にはそのまま下に落ちると思いますよね。そういうところは結構あるんじゃないですか。 うん、もう今の段階でかなり限界の組織ってありますね。政治だけじゃないと思いますよ。輸出企業もそうだし、海外の不良債権大量に持ってる商社なんかもそうだし、メーカーなんかも結構あると思いますよね。みずほみたいな組織になっちゃってるところ、実質的にそのみずほのようなね、ほとんど実態として崩壊状態になっちゃった組織の会社、組織ってのは珍しくないと思いますよ。今度の衝撃だとみんなドーンと下に落ちるんじゃないですか。だからまあ戦わずして挫屈するみたいなやつ、だからソビエトの最後ですよ。ソビエトの最後みたいになるんじゃないですかね。あるいは江戸幕府みたいになるかどうかもすらわからないね。なんかそのまま運産無償みたいな話でね、江戸幕府の時は一応武士がいたでしょう。武士がね、次を作ってきましたけど、そういうのが果たしているのかどうかですね。一つの階層としてね、どうも私はいそうにない感じがするんですけども。で、戦争の話もですね、なんかもう最近だんだん漫画みたいになってきますよね。要するに戦争屋たちはですね、ユーラシアを包囲もしてるわけですね。昔からそうですね、あの海洋民族と陸の民族の戦い、攻防戦が歴史の一つの軸でありますから、とその歴史の攻防戦はユーラシア大陸を守る国々とそれを攻める国々に行き着くわけですね。で、あの地政学で言いますと、ユーラシア大陸の中の海に接しない国を治めた者がユーラシアを抑え、世界を抑えるという、こういう話でありますから、そういたしますとやっぱりそこは中国、イラン、ロシアですよ。中国、イラン、ロシア、この三大国ですよ。この三大国の海に面してない部分ね、ここがやっぱ世界の中心で、まあ中央アジアも一応ロシア圏としましょうか。まあそれと怒るかもしれないけどね、昔ソビエトだったからね、まあ独立したんだと怒るかもしれないけど、まあロシア圏としましょうか、中央アジアもね。で、新疆もまあ今中国ですよね。でもまああの辺がだから要するにユーラシア大陸の一番真ん中じゃないですか。で、イランもだからカスピ海の方までイランですからね。あそこ大国が3つあるわけですよ。イランと、それからロシアと、それから中国ね。この3つがユーラシア大陸の真ん中を抑えてる間は、この歴史の世界の覇権は、その陸の国ですよ。この3つはなかなか取れない。かつてソビエト崩壊した時に、ロシアにエリチンって大統領出てきてて、あの人を脅かして、アメリカのソロスだとかですね、いろんなヨーロッパの連中がね、ロシアの資源を分取りしましたよね。でもあれはプーチンたちに最後追い出されまして、以来、中央アジアもどんどん手放すことになっちゃって、アメリカもね、資源も手放しちゃって、イラン、中国についてもいろいろ言ってるけども、やっぱり彼らは、海の民を入れないわね。ユーラシア大陸にね、あそこは手放さないわね。だから、ああいうの見てると、それはやっぱり、なんて言いますかね、昔ながらのゲームに戻ってた感じがするんですよね。昔からだからユーラシア大陸の真ん中持ってる国々にアングロサクソンがちょっかいを出すというのは変わってないと思うんですね。で、だから今なんか一生懸命危機煽ってんだけども、どうでしょうかね。今度は要するに流れとしてはアングロサクソン側は引く番でしょう。ね、だからそれがトランプと、あのトランプが2016年ですか、あのイギリスのメイ首相、当時のメイ首相とね、もはや英米の価値観が世界を動かす時代ではないと言ったあれに尽きると思いますね。で、来年ですね、トランプ革命いよいよ仕上げでしょうから、そうすると、まあ、米軍の撤退とドルの撤退ですよ。米軍の撤退、ドルの撤退っていうことは、ユーラシアの攻防戦から身を引くってことでしょ。要するに、アメリカ大陸のアメリカに戻るってことですね。アメリカがそれやったらイギリスもそうなりますよ。イギリスやドイツやフランスだけでですね、その明治維新の時、明治維新の頃みたいにね、ヨーロッパがですね、出てきて、やるなんてできませんよ。ねえ、ヨーロッパが東アジアまで出てきてですね、東の日本と組んでね、ロシア攻めるとかね、そんな明治時代みたいに勇ましいことは到底できませんわね。それどこじゃないですよね、イギリスだってさ、フランスだってドイツだってさ。だから、まあ、アメリカは賢明だと思うんですよ。あの国こそですね、持つかどうかですね、あれだけ乱れちゃって、殺人事件だってすごいしですね、これ、恨みを読むからですね、そう簡単に戻らないですよ、あれ。トランプ出てきたって、それはなかなか大変だよ。ねえ、もうとにかく、ユーラシア大陸の攻防戦から手を引くってことでしょ。で、こっちが手を引くからですね、それユーラシアの中の人たちは安心しますよ。 彼らにとっては囲まれてるわけですよ。中国、イラン、ロシアから見たら、最近北極海の方からも攻められますからね。アメリカにね。いや、アメリカ、イギリスにね。だから彼らこそですね、こう、囲まれちゃってるわけだよ。その、まあ、犬に追いかけられたイノシシみたいなもんですよ。イノシシの群れがね、中国、イラン、ロシアって3頭の大きいイノシシがいるんですよ。ユラシア大陸の真ん中に。で、その周りをね、犬がね、こう、ワンワンワンワン生やしてくるわけよ。鉄砲を持って漁師が狙ってるわけよ。それ犬ワンワンワンワン言ってね、この3頭のイノシシをですね、ユラシア大陸の真ん中にね、こう閉じ込めておきながらですね、射程の長い鉄砲でね、狙ってるわけですよ。で、彼らこそ大変なんじゃないの？いやー、やつがおるな、犬は来るわ、鉄砲を狙っとるわと。こっちもですね、なんか、仕返しないかんと、備えなきゃいかんってことで、今の騒ぎですよね。でもその、何、引くっつならね、ほら、漁師がですね、いや、犬連れて帰るわと。これ、仕留めるのやめたと。この犬種は取らんと。ちょっと厄介だと。だから、まあ、犬連れて、ね、鉄砲をもう向けないで帰るわっつったら、それは安心しますわ。なんかやっぱりそういう方向なんじゃないですか。だって歴史の中でそんなものすごい対立の時代はこの短いよね。攻防戦は昔からなんですよ。要するに海の民と陸の民の攻防戦はそれこそ太古の昔からなんだけど、こんな世界戦争一歩手前の軍事緊張なんてものは最近のことだね。ね、20世紀以降のことなんじゃないですか、こんなのは。いや、それはそんな昔からやってる話じゃないですよね。で、逆にこの、まあ、歴史の最後の局面の、まあ、対決で金儲けやってるのが戦争屋ですよね。それは最後終わるときは一瞬なんじゃないですかね。例えば、ソビエト崩壊したときに、あれですよね、モスクワ条約機構って言いましたっけね。東側の軍事同盟崩壊しましたね。でも戦争は起きなかったんだね。で、結局国民経済が向こうに取られましたよね。だから、私は思うんですけどね、中国、イラン、ロシア、結構独裁的でしょう。彼らこそ軍事緊張がなくなったらですね、中から崩れるんじゃないかと思うんですね。特に中国共産党もそうだし、イランもそうですよね。外と戦争対峙してる状況だから国内体制持ってて、あれ外が引いたら中かえって崩れるんじゃないです？東ヨーロッパみたいになるんじゃないです？ソビエト崩壊後の。ロシアもですね、プーチンがいる間は大丈夫だよね。あれはなかなか大した人ですよ。しかしやっぱりプーチンにとってですね、やっぱりその極東の方の金が足んない状況とかですね、まあ油がこれなんかこれでピーク超えて下がっていった場合、どんどんどんどんね、なんか下がってくるんじゃないですかね。まあ多少上下あったってですね、やっぱ世界不景気ですよね。元の生産が戻るってことはちょっと考えられないですよね。そしてやっぱり油下がってくるんじゃないかと思うんですね。で、もう化石燃料から一気に離れていくってことは不可能だってことは分かったわけだから、ほら石炭も石油もガスもしばらく使えますって話でしょ。まあだんだん減らしていこうってことだな。だんだんと。今日電気止めるわけいかないからってことでね。そうすると、まあ、そうす、値段下がってきますわな。だって彼らにしてみればですね、減産なんつったって、売り物、油しかないんだもんね。資源しか売り物ない国、エネルギーしか売り物ない国は、減産なんつったって自分で自分の首絞めるだけだから、そのうち金足んなくなれば出してきますよ。いつものことですよ。金に困れば増産しますよ、それ。また値段下がりますわね。私はどうもなんかね、当面、エネルギー資源価格は安く推移するんじゃないかと思うんですよ。80年代そうでしたもんね。80年代、90年代の20年間って油底倍でしたよね。資源価格底倍しましたよね。その前が70年代が上がりすぎたわけよね。今回もまた似たようなもんじゃないかと思うんですよ。で、そうするとロシアも、まあなかなかね、中の体制持たないんじゃないかと思うんですよ。で、だからイギリス、アメリカはもう完全なんか今の体制から離れちゃったでしょ。イギリスは EU から出ちゃったでしょ。アメリカの場合はトランプ革命でアメリカ大陸に戻る、アメリカ本国に戻るっていう姿勢ですよね。だから彼らこそも先に先手打って変わっちゃったわけだよ。イギリス、アメリカこそ先手打って変えちゃったわけだ。そうすると実は中国、イラン、ロシアって中から崩れちゃうんじゃない、こっちは。そんな気がしますけどね。 で、今度はワクチンだね。ワクチン屋っていうのは、あれまだえげつない連中だね。ああ、人体実験ってこんな風にやるのかなと思って見てますけどもね。しかし、この、まあ、ワクチン屋もね、結局、やっぱり、その、いつまでも嘘つきつけらんないよな。昨日ですか？アメリカの情報公開法でね、裁判所の判決が出ましてね、決定が出て、アメリカの薬品局 FDA がですね、ファイザーの、その副作用に関する資料ですね、20何ページあったかな、あれ。もうちょっと、それぐらいなんだったと思いましたけども、発表しましたよ。表とか、あとグラフがありましてね。で、どの部位にいろんな副作用が多いと書いてあって、で、副作用も死人が最初の90日で1223人って書いてあったかな。で、バレ始めましたよ。だからなんかね、本当に浅はかなんだね、社会主義者ってね。本当浅はかで、昔から浅はかなんだよね、あれ。だからまあ、ヨーロッパが今一番きついんじゃない？ヨーロッパとセブンアイズの国々だね。アメリカの CIA と、悪い方の CIA と情報を共有してた国々ね、オセアニアとかヨーロッパとかね、このあたりがワクチン利権屋も強いね。だからロックダウンだなんだ言っちゃってますでしょ。で、社会主義者がそれやってるわけだけども、まあ恐怖政治ですけども、でもこれが本当のことが分かってったら、これ根底から覆りますよね。国民を騙していたと、あえて、その、国民を奴隷にするためにね、あえてなんか混乱を広げるためにやっていたんだということは露見すれば、それは、彼らは反逆罪だよね。で、政治の根底は覆りますよね。そこに天変地異でもあったらもう決定的になりますよね。だから、やっぱ社会主義者の恐怖って今の人たちあまり知らないかもしれませんよね。会社なんかで言ったらいわゆるパワハラですよ。強烈パワハラ社会、強烈管理会社、要するにブラック企業でありパワハラ横行の会社ってやつ、要するに理不尽しか通らないと、上が威張っちゃって理不尽しか通らないパワハラの会社みたいなもんですよ。で、何も能力ないのに人にやらせて自分だけね、長いできればいいと思ってるような会社、そういう会社あるでしょ。あれは社会主義者ですよ。で、それがやっぱりその恐怖感というのは最近はだから政治はあまりなかったんでしょうけども、まあ、今回それ吹き出してきて、で、出てきたら終わりだね。吹き出しちゃったら終わりですよ。特にワクチンの話は今回の今日のね、アメリカ政府のデータ公開みたいに全部あるわけよ。国民に言ってない嘘がちゃんとあるわけよ。これ出しちゃったら終わりだもんな。だから舞台に乗っけて本当のこと言って、はい終わりという段取りですよね。それから来年はですね、アメリカ中間選挙で、この様子だと上下両院トランプ支持の共和党ですよね。そしたらもうトランプは堂々と戻ってくるだろうし、で、あとはだからもう今言った新ドルのトランプドルも出すだろうし、米軍とそれからアメリカドルはもう全部帰ってきて、日米安保も日韓米韓も全部終わりだね、 NATO も終わりで、まあ、要するに全部戻ってくると、アメリカはね、いうことだと思うんですよ。で、やっぱりそれは戦後の終わりですね。日本にとりますと戦後の終わりで、第二次大戦後の秩序の終わりで、だから通貨と軍ですね、要するに海賊ですから、イギリス、アメリカはいわゆる海賊の末裔でありますから、で、ですね、通貨と、それから軍、鉄砲弾と二つあるわけですね。これはコインの裏表で、両方引くわけでしょ。金も引き、軍も引くと。だから来年の今頃はですね、なんか、経典同地の世界かもしれませんね。よく分かってない人にとってみるとね、もうこの1年経ってですね、この2年って言いますかね、コロナ、これ21年でしょ ?19 年の12月っていうとですね、ちょうど中国は、なんか猛烈景気が良かった、景気のいいこと言ってた時期じゃないです。本当は景気悪くなってきたんだけどね、バブル崩壊の気配は相当濃厚だったんだけども、相当景気のいいこと言ってた時期だね、19年12月って。で、なんか大宴会とかやっちゃって、で、19年12月末の当時の習近平の来年に向けた挨拶ってやつがあってね、2020年は中国共産党にとっても実にすごい画期的な年になると。ついに中国から貧困が消滅したと。貧困が撲滅されたすごい年になると。まあ、言ってましたよね。 絶頂の極みですね。中国共産党絶頂の極みだったのが、あの19年じゃないですかね。その共産党の絶頂の極みっていうのはもう基本的には、まあ社会主義者ですよね。習近平の共産党ですよ。だからその、まあディープステート側を、ディープステート側っていうよりも、まあ改革開放以降の中国だな。要するにアメリカと組んで以降の中国の発展を全否定すると。ねえ、それが、そういう流れの中での、習近平の、まあ、勝利宣言みたいなのやってたの、19年の末だよね。で、1年経ったら習近平でもういないんだよな。20年の、去年でしょ？去年の12月ぐらい？どっか病院担ぎ込まれて以来、誰も会ってない、出てきてないわけよ。で、なんか偽物みたいな変な人がいつも出てくるわけね。どっか行っちゃいましたよね。だから、この、それが去年でしょ？で、今年になったらもうさ、もうフランスはじめたヨーロッパ、オーストラリアからも決定的に敵国扱いされちゃって、カナダからもそうでしょ。で、いや、だからすごいですよ、もう。この2年間で、こんなに変わるかってくらいだね。恒大集団もぶっ潰れてって、だからその、まあ、なんていうかな、本当はあの、一つの、ね、拝金主義の中国だけじゃなくて、共産党支配の中国も同時に終わってきてますね。だから江沢民派も習近平派もどっちも終わりなんでしょう、これで。今の中国人にね、昔の文革の時の中国みたいに、そら土煙巻き立ててね、そら暮らすね、生活に戻れたって無理だと思いますよ。まあ、だから、あまりの急展開でね、日本だとやっぱり、まあ日本はそれほど早いしかなかったですけども、でもまあ、なんて言いますかね、グローバリゼーションでやってた企業はみんな大変なことになっちゃって、オリンピックをね、結局無観客ということになりましたけども、まあ全然想定と違いましたよね。だから新自由主義終わっちゃったわけですよ。アベノミクスなんての終わっちゃったわけですよね。安倍菅が終わっちゃったわけですよ、この混乱の中でね。終わりですよ。電通もだからもう終わり。で、パソナもなんか、どこまで実態として会社の経営がパワーが残ってるかどうかですね、あれね。とりあえずなんかやってるぐらいの程度かもしれませんよね、あれ見てるとね。で、まあヨーロッパもこのコロナで国民が怒り出しちゃってるから、ワクチン強制の本当の話を、が情報公開されたら持たないと思うな、私は。持たない。それから EU だって持たないと思いますね。だってもうこのコロナの対策は各国まちまちだからね。だからやっぱり自分の地域、自分の国から再スタートだよね。統一 EU っていう話は20世紀のまあ一つの物語でね、20世紀の物語で、元の際に戻るっちゃ感じなんじゃないの。もともといろんな地域がさ、横に合唱連行しながら生きてたのがヨーロッパですから、それに戻るっていうふうに考えた方が早いですよね。悪いことじゃないわけですよ。これから個性を生かした時代でしょ。一つ同じ形にするんではなくて、個性を生かしていくっていうのはこれからの時代の潮流なんだからでいいわけですね。とこうなってくると、私はですね、霞ヶ関、永田町、大手町、日本橋は日銀ですよ。私は同時へたり込みだと思うな。今そうだと思うんだね。すでにもう、霞ヶ関、永田町、大手町、日本橋は同時へたり込みだと思うんですよ。まず霞ヶ関にしてみればね、まあ岸田でほっとしてんだと思うんですね。岸田内閣はあの、安倍菅みたいに、こうなんか、立てついたらいきなりね、左遷とかいうこと やってそうにないですよね。とりあえずなんか各省のやりたいことを全部並べて、ね、公表してくれたと。特別ね、でもそれ以上のことはしないと。やりたいっつんだからどうぞと。はい。終わりだね。で、永田町の方は、まあ、古い政治家がどんどんいなくなっていくわけよ。いい意味でも悪い意味でも古い政治家がいなくなってくるから、全然まとまりがないわけよ。与野党ともにね。で、選挙はますます水物でしょ。もうメディアの連中が言ってるようにですね、世論調査も全然外れるし、それからその出口調査すら外れるんだと。出口調査は本当のこと言わないわけよ。今回だって自民党内部の世論調査の結果がですね、なんか漏洩するわけな。あんなこと始めたら変だと思ったんですよ。自民党内の世論調査ってしょっちゅうやってんですよ。そう簡単になんかね、漏洩するもんでもないんだけど、次々出てきたでしょ。自民党苦戦と出てるわけだよ。まあ引き締めなのかなと思いましたけども、まあとりあえず出てきたわな。でも全然違うじゃないですか、結果が。 もちろんね、今小選挙区制度だから、そのほんのわずかな得票差でも選挙結果はえらい変わりますからね。そういう違いはなきにしもあらずなんですよ。でもやっぱり、まあ昔に比べはるかに世論調査当てにならないし、それから選挙運動っていうのはどこまで効果あるかも全然わかんないですよね。支援母体もどこまで効果あるか全然わかんないですね。野党だったら連合と立民の関係ですよね。もうなんかわけわかんないですよね。だから永田町も今議員やってんだけど、今度の選挙はよくわかんないっていうのがほとんどなんじゃないの？大手町は、まあ、経団連だね。あと銀行ですね。まあ、銀行含めた経団連ね。あれはもうご覧の通りの状況ですよ。みずほ見りゃわかるでしょ。もう吹っ飛んじゃったわけよ。戦艦大和はですね、もう、環境誰もいなくなっちゃったわけだな。あんな感じでどうしてかわかんないんでしょ。で、日銀の方も、なんか、安倍宮じゃなくて、浅野って言ったっけ？なんか、そんな人が次総裁だと言われてるそうですけども、でも、もうなんか、要するに出すだけ出しちゃってダムも決壊するかもしれないってとこ一生懸命ダムだけ守ってるわけね。金利を暴騰しないように株が暴落しないように守ってるんだけど、これ世界がね、世界のそのダム決壊で大洪水始まったら、それは日本だってね、それダム決壊しますよ。日本だけその株高維持、日本だけ円安維持なんてことできませんからね。日本だけ金利を低く据え置くなんてできませんから、混乱の最中は何でも売り物が出るわけですよね。混乱最中はとにかくね、全部売り物なんですよ。売れるものから売っていくんだから、マクロでね、いいとか悪いじゃないんですよ。混乱の真っ最中ってやつは何でもまず売られちゃいますからね。止めらんなくなっちゃうじゃないですか。でも今更ですね、悪いございましたというわけにもいかないだろうし、今この状況で金融政策変えるわけにもいかないだろうし、まあ立ち往生ですよね。どうしていいか分かんないじゃないの、あれ。だからこれでいよいよ本当に最後ね、今言ってきたように動いてきちゃったら、私はへたり込み以外先が見えないと思うんだね。へたり込んでくるとですね、黙りこくっちゃいますからね。そこでわかるんですよ。静かになって息を飲むように黙り始めたら、あれいよいよ先がない証拠です。そこでだいたい行動を見ててわかります。はい。いや、もうへたり込みだと思うな。だから岸田内閣もこの上乗っかっての岸田内閣ですからね。私は先は荒れないように思うな。なんかあのまま混乱で政権ひっくり返っちゃうんじゃないの。で、私は来年はね、やはりこの様子だとあけぼのから女王だと思いますね。もうすでに今見ましたように、朝日は相当明るく高校と照ってきてますよ。あけぼのですよ。もう見事なあけぼのでしょう。ワクチンのこともそうだしね、あのいよいよ本当のことどんどんバレてきましたよね。で、やっぱりその安倍すぐが引っ込んだことで政治もだいぶ雰囲気変わりましたよ。それから輸出企業も諦めたでしょ。ねえ、相場やってる連中も諦めたでしょ。これだけでもだいぶ違いますよ。まだ欲望をギラギラさせてもっと稼ぐなんて言ってるうちはね、まだまだなかなかね。でももう諦めたと。これはいかんわいと。諦めると、一旦終わりなんですよね。一旦終わりになりますから、そういう意味での、いい意味での諦めってのは世界中広がったと思うな。金融にしろ、貿易にしろ、環境問題にしろね。これはもう、無理押しは通じないと。諦めたっていう雰囲気が今年強かったんじゃない？そうすると、まあそこからですね、次は明るく暖かいものが見えていくんですね。主役交代になってきますから。で、来年はですね、要するにもっともっと日が上がってきて、本当のこともどんどんバレてきて、いろいろ動いてきますから、今度は来年は情が大事ですね。来年はですね、情がないと人は動かないですね。だから細かいことばっかり言っててもダメですよ。エクスコネットだって人動きませんからね。来年はだから情がないと人は動かないんじゃない。情のある人のもとに人は集まってくると思いますよ。だから人間力ってやつですよ。人間力のあるところに人は集まってきて、人間力がないと何にも動かない。エクスばっかり言ってるとこは一つも動かないと思うな。理屈が悪いって言うんじゃないね。理屈だけじゃ動かないってことなんですよ。理屈だけで動かないから、ヘリクス行って、もっと人をね、なんか、操作しようと思うと、かえって逆効果だってことですよ。情がないと人は集まんないってことね。理屈はその上での話よ。情で人が集まった上でどうするかがこの理屈なんで、情がないところヘリクスで、動かそうとは、それはダメだってことですね。無理ですね。さあ、そうなってきますと、これは混乱の出口に向けた戦略的な行動がいりますね。金融も経済もね、 まあ、このあたりはですね、まあ、今度、集会ありますね。今月勉強会でね、まあ、皆さんのご質問答えながら、皆さんでね、考えていきたいと思うんでね、それぞれ、国にもですね、個人にも、組織にもあると思いますからね。まあ、いずれにいたしましても、混乱の出口に向けて戦略的な行動をしないと、来年は格好がつかないという年じゃないかと思うんですね。まあ、慌ただしいと思いますが、随分進んでます、世の中ね。本当に前に進んでますから、まあ、このペースは変わらないし、もっと加速するかもしれませんね。ぜひ、頑張って、皆さんで、いい未来をね、作っていきたいというふうに思っております。では、今日の勉強会はこれで終わりさせていただきます。どうぞ皆さんお元気でお過ごしください。